ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。午後になりましたですけどね。実はコメントにですね、私が何か言うのはですね、なんとなく僕は気が進まなかったんですよ。で、今度昔からよく私のブログを見てる方がですね、コメント欄で批判されて嫌だということを言われたもんですから、それは確かにそうだろうなと。人間というのは自分に嫌なこと言われたものは嫌なんですよね。気分が悪くなっちゃうんですよ。せっかく楽しく笑いに耐えない家庭で楽しくやってると、仕事の職場もあまり不満がないと。なのに何かブログかなんかでなんかすごく気分が悪くなっちゃうと、やっぱり申し訳ないから、ちょっと、この前から言い始めたんですけど、実は昨日ね、フサイン、様ですね。それはイランとは直接的に関係ない。まあ300年ぐらい離れてますから、それはまあ私もまあ一応知ってはいたんですけども、まあそれを言うとですね、イランに対する皆さんの意識がなんかごちゃごちゃになっちゃうかなって、歴史と一緒にごちゃごちゃになっちゃうかなと思ってちょっと控えました。だけど自分ちょっと時々言い間違えるもんですからね。だから言い間違えたかなと思ってもう一回よく聞いてみたら、まあ確かに言ってないんで、まあよかったなと思って。だけど、その人がせっかく忠告してくれたんで、もう一回よく確認して、皆さんが確認してほしいなと思って言いました。ところが言ってるうちにですね、いやなかなかね、やっぱりコメントに対して、私がその内容を話すというのは悪くないなと。つまり人間というのはコミュニケーションが必要ですから、やっぱり私がコメントに対してあまり遠慮してるとね、やっぱり誤解が広がったりしますのでと思って、今度、あえてコメントについてですね、お話をしようというふうに思いました。それで今日はその2回目なんで、ですね、もう少し、踏み込んで言ってみたいと。それで皆さんがそれ非常に気分悪いと。やっぱりコメントはですね、本当にコメントはね、あんまりまともにっていうかまともに見てるんですけどね。やっぱり僕が10分とか20分話しても誤解をもちろん招くわけですよ。人間の言ってることですから。悪く取りゃいくらでも悪く取れるんですよ。特にコメントはね、2行3行書いていただくわけですから。まあ、それを悪く取ったらいくらでも悪く取れるんでね。それやりたくないもんですから。僕が10分話したらコメントを書く人が10分僕に話してくれればね。まあ一応、まともな、なんていうか、受け取り方になるんですけども、何しろ10分話すことに対して、20分かな話すことに対して、2行3行ですから、私がコメントの人に悪く取ろうと思ったらいくらでも取れるんですね。ですから、僕は控えてたんですが、だけどまあコミュニケーションとはやっぱりやった方がいいかなと思いましてね。それで今日は2つ、これ2つ目なんですよ、録音がね。ついね、やろうというふうに思いました。これはまあ、これも最近のものなんですが、具体的にお話をいたします。お名前もちろん言ってもいいんですけども、まあ、あまりお名前ちゃんと書いてくれてる人なんですよ。今日お答えするのは3人ともね。だからもう、お名前をちゃんと出してくれてる方はもちろん、きちっとした方ですから。だから、お名前言ってもいいと思いますけど、まあ、ご了承を得てないんでね。ある人がね、こう言ってました。先生は批判は自分を不幸にする。とおっしゃいますが、同時に参政党を嘘の組織と激しく批判しておられますと。この批判は先生を不幸にしないのでしょうか。もし組織への批判なら善であるという理屈なら、先生の言動によって誰かが追い詰められたとしても、それは自業自得として片付けられてしまうのでしょうか。和を解くお言葉の陰に自分に不都合な存在を不幸という言葉で裁く冷徹な選別を感じてしまいますと。少し怖くなりましたと。まあいうコメントですね。まあ言葉遣いも丁寧で、非常に理屈が通った話です。で、これはですね、これはやっぱりちゃんとコミュニケーションしとかなきゃいけないと思いました。これですね。ここでお見せしたことあるんですけど、これは参政党が正式に300枚か400枚か私にくれた名刺で、これで先生参政党であるということでやってくださいねっていうことを、その時の局長からね、渡されたものです。 で、ここに何て書いてあるかっていうとですね、参政党武田邦彦って写真入りなんですよ。参政党武田邦彦。で、僕はこれをね、選挙の年、選挙は7月にあったんですけど、1月か2月頃にはもらってると思うんです。ええ。僕はその前の年の11月に、今党首になっている方に、参政党から出てくれと言われました。ええ、参政党から出てくださいとぜひ。その時、ご本人は僕に、私は出ませんがと最初言いました。そこで私が、いや、あなたが出てくれないとね、って僕は参政党では彼しか知らなかったもんですからね。あなたが出てくれないねって言ったら、じゃあ武田先生が出るなら私も出ますと言った気がします。これはまあ言った言わないの話ですからね。まあ僕の記憶違いってこともありますが。それで12月に、立候補の発表を、なんか記者会見がなんかありましたね。僕はその時ちょうど入院してたんで1ヶ月。入院の寝床で聞きましてね。ちょうど小学校の卒業式にサボった人、サボったっていうか病気の人と同じようにここにこう丸く出たように、どっかに丸く出てましたね。それが僕のまあ立候補表明だったんです。で、もちろん参政党で出てくださいと言われてるわけですから、参政党で出るつもりでした。それから、名刺までもらったんでね。それで、300万か400万もらいましたから。それで、もうてっきり、100% 参政党で出てるつもりでした。もちろん参政党に所属してる、もう全くそのつもりでした。ですからこの裏にですね、参政党はどういう政党かというのは今までになかった国民参加型のコミュニケーション政党ですって書いてあって、理由も書いてある。で、これで僕も、それならばと思ってですね、人生初めて立候補というのをしたんですよね。これでもう一生懸命やりました。7月に選挙がありましたけどね。もう選挙のこといろいろ知らないでいろんな人に教えてもらってこういうのはいけないとかこういうのはいいとかね教えてもらったりねしました。で僕はなんかその他にもなんかいろいろ言われました。参政党からなんか1000万も渡して武田はなんだって、いや全然もらってませんよ。ただこれはね、これは証拠がありませんが、私はもう退職してて年金生活なんで自分の選挙についてはまあ自分で出していいんですけど、人の応援に行くやつね、全国に応援に来ますから。ちょっとそれね、僕出せるかどうかわかんないんで、応援してくださいとは言いました。だけど僕も参政党からいくら旅費が振り込まれたか、そういうの僕も全然やってないんですよ。もともと僕ね、講演もね、講演費いくらですかって言われることあるんですけど、いや、そちらの方でお決めくださいと、私はいくらでも結構ですっていうお布施型なんですよ。僕はもともとそういう人間なんで、まあね、神谷さんに僕言ったんですけど、全国にね、無料でね、どんどん応援のやつ行きたいけど、だけど、旅費がかかりますからね、まあ僕の家計上どうだかわからないんですとは言ったんです。だからそういう時は応援してくださいねとは言いました。これは言いましたね。そうしないと、全国で立ちましたからね。それで僕もあっちやこっちやに応援説行きましたからね。だからそれちょっと自分で全部出すのはちょっと無理だったんですね。だけど僕にとっては一番衝撃的なのはこれでしたよ。これ名刺もらったんですよ。それである人が僕にこう言いました。これは後ほどね、これまだ参政党は否定してないんですよ。武田邦彦は党員じゃないとは何回も記者会見で言いました。しかし僕にはあなたには名刺を渡したけど党員じゃないって言われたことはないんですよ。そんなことはないんです。ええ、それでね、ある人がね、僕にこう言いましたよ。武田はね、なんだと。名刺をもらったからそれを信じるのかと。自分でちゃんと本部に党員かどうか確認せんといかんじゃないかと、こう言われましたけどね。僕はそれは、僕の判断ですけど、日本の常識ではないと思います。私、名古屋大学の教授で採用されましたよね。したら確か名古屋大学が名刺くれたか、自分が名刺取ったか忘れましたけど、名古屋大学が名刺くれてもね、会社に入ったら会社が自動的に名刺くれること多いんですよ。だけど、それを確認したってことは今までないんですよね。確認するってのは会計かなんかに電話しなきゃいけないから。だって神谷さんは参政党から出てくれって僕に頼んでんだから、神谷さんに確認したってしょうがないでしょ。だから、なんか会員管理担当かなんかに電話しなきゃいけないんですよ。それはできませんでした。できないというか、しようとも思いませんでした。相手を信用してましたからね。だからこれはね、こういうのがいくらでもあったんですよ、実は。これはもう証拠がありますんでね。証拠がある嘘っていうのはね、滅多にないんです、実は。嘘っていうのはこっちでこう言って、こっちでこう言ってふうに、証拠残らないようにやりますからね。嘘をつく人っていうのは。 だから、まあ僕も参政党でこれ以外にも100も200も嘘つかれましたよ。だけど、それは口で言ったものがほとんど、違うものもありますよ。だけど違うものは証人を立てなきゃないんですよ。僕と誰とかがこう聞いたとか言わなきゃいけないから。それで、そしてまた難しいですけど、これはもう非常にわかりやすいですからね。それで、記者会見でね、参政党がね、武田先生に間違って名刺渡しちゃったから、武田先生が自分が参政党だと思っても無理ないけども、あれは間違って渡しまして、返してくれとも言ってませんとかね。言ってくれればいいんだけど。僕は全然出てないところで、武田先生はもともと参政党じゃないんですよなんて言われちゃってね。もうびっくりしちゃってね。で、これ何ですかっていう感じになったんですよね。で、僕が参政党を批判してるのは、それなんです。この方がですね、批判は自分を不幸にする。だからやっちゃいけないんだ。参政党を嘘の組織と厳しく批判しておれ、これ批判じゃないんですよ。僕の言ってる批判っていうのはですね、考え方が二つあって、事実を否定するのはこれ批判じゃありませんから。全然。これ犯罪ですからね。嘘を言うってことはもともと犯罪ですから。あなたが泥棒したって証拠があったり、自分の子供殺したとかっていう、もう目で見てて、君は僕の子供を殺したじゃないかっての、これ批判じゃないんですよ。これは事実、法律とかそういう公所両俗で認められてないことをやったことをそのまま言う。尾ひれつけないでね。そのまま言った場合はこれ批判じゃなくて、事実の指摘なんです。で、僕が参政党でこういう例がいっぱいあるんですよ。ですから、僕は参政党、嘘の組織と言ったことがあるかどうかわからないけど、参政党は嘘ばかりって言ってるのは、これは別に、記者会見、それからもう一つはね、僕がこれ参政党っていう名刺もらってすっかり参政党と思ってやってましたって言ったら、それはこういう理由で違うとか、間違って先生に渡しちゃったとか、そういうことをちゃんと僕にまず言って、それで記者会見で言いますからって言って、記者会見でも正しくね、武田先生に参政党武田邦彦っていう名刺を渡しちゃったけど、あれはなんか間違いでした。どういう間違いかと。いうことをちゃんと説明、記者会見で説明してくれるなら、それを言うんだったらこれが批判なんです。批判なんですね。ですからこの方は、もちろんご存知ありませんよ。僕が参政党の名刺をもらって、しかも参政党役職も書いてあるんですよ。どういう役職かっていうのを。ね。だから、僕がこれで人に渡して、参政党のなんとかかんとかでこう、武田邦彦ですって言ったらね、それが詐欺になっちゃうんです。参政党じゃないんですから。本当にその詐欺で僕に投票した人いるんですよ。私は武田先生が参政党だと思って投票しましたっていう人は相当いるんですよ。で、この投票した人の分を確か、今参政党はお金もらってると思うんですね。獲得した票に応じていくらっていうのがあるんで、それちょっとわかりません。確認してませんけどね。断ってるかもしれませんから。だけど、それは参政党きちっと言わなきゃいけないですね。ええ。選挙っていうのはね、領収書もないんですよ。契約書もないんです。候補者がこうだっつったら、聞いてる有権者はそうだと思うっていうのが前提なんですよ。ですから、選挙に出た場合は、口で言ったことが本当のことなんです。本当のこと以外を口で言ったら詐欺になるんですよ。だから僕は詐欺をしちゃったようなもんなんですよ。実際はね。だけど、これもらってね、私は参政党ではありませんって、そっちがまた詐欺になっちゃいますからね。それを僕は言っております。参政党についてはね。ですから随分誤解がありますが、僕はそれはあまり強く言ってないんですよ。それはどっちかったら、騙されたっていう僕に罪がありますから。騙されるってこともやっぱり、騙した方がもちろん悪いんですよ。だけどね、これ、それをあんまり言っちゃいけないんですね。僕は海外随分多いですけど、海外では騙された方が悪いってしているんです。だけど僕は海外に出て初めて知りました。日本で住んでて、海外に最初出たのは28歳か30歳ぐらいですけど、まあその前でになんか見物かなんかあるから仕事でね、そして海外の人の結構多くがですね、騙される方が悪い、取られる方が悪い、盗まれる方が悪いっていう国が結構あるんですよ。で、僕はそんなこと良くないなと思いました。そして最近ね、日本で財布を落とすと、7割が返ってくる。そんな国って世界で日本しかないんです。で、非常に尊敬されております。日本人は偉いと。人の財布を、落ちてる財布を拾って、見たら10万円あると。これ BBC がやりましたよね。テストで。 したら東京でも大阪でも名古屋でもなんかでも4カ所かなんかでわざと BBC の人が財布を落として帰ってくるかと全部帰ってきたんです。ものすごく高い評価ですよ、日本人に対して。日本人の財産はそこなんですよね。日本人が一番海外から尊敬されてるのは嘘をつかないっていうことなんですよ。ズルをしないってことなんですよ。だから僕これ厳しいんです。まあ、このコメントを言った方はね、僕の今日のこの話を聞いて、それでも名刺をもらっても騙される方が悪いというんであれば、それは僕の意見と違うんです。それは僕の意見と違いますから。意見が違うのはしょうがないんです。この人が言ったように、和をもって尊しとなす。和をもって尊しとなすっていうのは、意見が違う場合に和をもって尊しとなすんであって、人を殺すとか、物を盗むとか、人を騙すとかいうのが和でいいじゃないかって言ってんじゃないんです。それは分かってくださいね。それからもう一つは、NHK の批判はね、僕よく考えてやってるんです。NHK の考え方が悪いとかいうこと一回も言ってません。僕が言ってるのは、例えば、1972年に石油がもうあと30年だと放送したと。その時に NHK は石油があと30年じゃなくて、もっとあるんだけど、その時の石油のディーラーだったセブンシスターズから、そう言われて、おかしいと思いながら放送したと。そのおかしいと思うことを一回も放送しなかったと。それについて NHK は釈明をしてくれと。理由を説明してくれと言ってるんですよ。ですから NHK が石油がなくなってると本当に思ってたら僕言わないんですよ。ただ僕は国連とかいろいろ調べて、そしてどういうことが分かったかっていうと、セブンシスターズっていう、まあ、7つの会社ですね。石油のメジャーですが。それが、バレル2ドルの石油を20ドルに上げるために、全世界のキャンペーンを打った。それでそれは、実はみんな分かってたと。僕も資源学者だから、ある程度分かってたんです。しかし僕が分かったのは1970年でした。まだペーペーでしたからね、僕もその頃は。だから、まあ、その後、まあ、1980年ぐらいにはもうはっきり、その仕組みも分かったんですけどね。NHK は特派員も派遣してますから、分かってると思います。国連の人はほとんど分かっておりました。それで、僕のもちろん、情報も違うかもしれませんので、NHK 批判するときは、まあ、こういうのを批判してるんです。あと2、3個批判してるんですけど、それは NHK が知ってて、違う放送をしたからなんです。と僕は考えてるからです。ですから、NHK はそれについて、相当な人がそう思ってるし、事実、1972年から30年ですと2002年ですよね。2002年に石油はなくなってるかって言うと、まだなくなってないわけですよ。もう2025年ですからね。ですから、ここは誠意を持って、ちゃんと釈明してくださいと言ってます。まあ、この方のやつはそうですね。もう、あと2つ簡単にお話をいたしますが、この後のお二人も、よくコメントを寄せていただく人で、僕は反感を何も持ってませんけどね。ついでに、すき焼きがなぜ美味しいか、わかりますかと、はて。いろんな味が入った食品ですと。いろんな意見が入った食品ですと。民主主義なんですと。いや、これはね、僕はびっくりしました。いや、僕もね、味と人格とか、まあそういうものは関係があると思ってますから、まあこの方とやや通じるとこあるんですけど、すき焼きはね、僕、確かに牛肉とか、それからネギとか、何か、糸こんにゃくとかいろいろ入ってますからね。で、美味しいから。この人が言うには、すき焼きがなぜ美味しいか分かりますかと。いろいろ入ってて美味しいからですと。だから民主主義はいいもんなんですと。こういうご意見なんです。これはご意見だから。全然僕反論はないんですよ。で、僕ね、これ見てね、そうかと。そういう見方があるかと。僕はね、すき焼きを食べるときはどう思うかったら、いやー、これ殺された牛がかわいそうで悪いけど、まあ人間だから仕方ないからいただけますっていう、そういう感じなんです。だけど、ネギもね、糸こんにゃくもまあ生物だから、本当は同じなんですけど、植物は痛覚がないからね。それから魚も痛覚ないんで、僕は痛覚がない、それから意識が少ないものがあるんですよ。ただまあ気がつかずうちに死んでると。それはちょっといただける。まあ、とにかく神様が人間は生きてるものを食べなきゃ生きていけないんで、まあ仕方がないんでね、食べてるんで。ただ牛肉の、この切れたやつがね、鍋に乗ってると、ちょっと僕は心が痛みます。ということで、これは簡単なコメントですね。あんまびっくりしました。本当に。それからですね、本当にこの方がそう思って、すき焼きが美味しいのはなぜかというと、 混ぜ物が多い方が民主主義だから適切なのかな。しかし、ソ連邦がね、こういう展開で共産主義がいいって言ってるんですよ。要するに全然そういうね、なんか、政治と関係ないことを持ち出して共産主義が優れてるんだと。まあ、共産主義の下で育てた小麦はよく育つってやつがあるんですね。まあ、これはロシア、ソ連の時に作られたものなんですけども、共産主義で作れば何でも良くなるっていうのがあるんですね。まあ、どっちがいいか、まあ、ちょっと考えてみたいと思います。それからですね、この方も、まあ、しょっちゅうコメント寄せていただくんですけども、まあ、ここのコメントを書く人は、大概中国に対して劣等感を持って、どうしてもそれが頭から離れない。来る日も来る日もそればかり考えて、やがて日本は衰退して中国が進出して発展途上国になるだろうと思います。と書いてあります。まあ、これはある程度の見識ですね。確かにそういう方はおられます。僕は正反対です。僕は国の発展はね、誠実でなかったら絶対発展しないですね。これは世界の今までの世界史を見ると、誠実な国しか残ってないんですよ。例えばイランを僕ちょっと買ってるのはね、イランという国はアケメネス朝ペルシャからササン朝ペルシャずーっと最近まで、何回も何回もずーっと大帝国だったんですよ。で、僕はイランはなぜ大帝国なのかなと思って考えて、まあいろいろ言ってるんですね。イランという国はなかなか誠実だなと、日本に似てるなと。で、講演なんかでも、フサイン様が言っておられることは、例えば日本の偉人が吉田松陰様とか、そういう人が言ってるのと同じだなと。やっぱり国が栄えるっていうのは、国全体が誠実な心を持ってなきゃいけないなと思ったりしてるんで、この方の言ってることと似てるんですけど、僕は中国は、今のところ誠実じゃないんです。昔から中国は誠実じゃないんですね。中国って国がもともとないんですよ。中国って言うこと自体が誠実じゃないんですよ。シナって言うならまだいいんです。っていうのは、僕がこのブログで示したように、中国って土地を言ってるんであって、今最近だけ言ってもね、中国民進、中華民国、中国共産党政府となってますね。4個ありますね、最近では。民は中国人です。だから中国つっていいんですね、一応。漢民族って言ったら漢つったらいいのかな？韓国つっていいんだから、漢つの三髄の漢っていう。ところが、秦はこれ女真族で、他の国に占領されてたっていうだけですから、これは中国って言うべきかとか難しいんですね。だって日本は日本だけでやってますけど、フィリピンから来て全部日本が占領されちゃったとしたら、それをフィリピンというのか日本というのか難しいですよね。それが秦ですね。それから中華民国は、それから中国人だと思うんですけど、孫文ですからね。中国と言っていいでしょう。だから中華民国。中華民国を中華と呼ぶか、中国。一番トップと一番お尻を取って中国というかは決まってませんね。シナと言ってたような気がするんです。シナっていうのは、よく別紙だとか言って、日本人が別紙で使ってるんですけど、いや、シナってのは、もともとチャイナっていうのをですね、日本語で書くときシナって返すだけで、別に日本人が作ったもんじゃありませんのでね。それで、今度中国共産党とは日本は戦っておりません。中国共産党は嘘つきなんで、まあ共産主義って大体嘘つきなんですけど、戦勝80年なんて言ってますけども、そんなのは証拠はいくらでもあって、毛沢東が共産党の時言ってましたよ。中華民国ってのは国民軍、つまり今の台湾ですね。日本は台湾の人と戦ってるんです。だけど戦って、もう4年経ったら、日本は、日本軍の中将だったかな？なんかが台湾を守るために、中華民国側に、台湾側に参戦してます。で、参戦してます。これはやっぱり日本人の考えですね。戦いが終われば、もうそれまでの恨みはないと。過去の恨みを言っても、何の足しにもならない。だから、乃木大将が水師営で、ロシアの将軍と、終戦交渉をやるときに、明治天皇が、もう戦いは終わったんだから、ステッセル将軍に、廃刀を許せと。要するに、廃刀ってのは刀をこう刺してるんですけど、もともと戦争っていうのは負けた方は丸腰なんです。それで、向こうが勝った方が剣を刺してる。だから、和平交渉でもし、負けた方が暴れたら、すぐ刀で切れるようになってるね。だけど、日本の伝統はそうではないと。戦いは、 時のいろんなことで起こるんだと。決して両国ともロシアも日本も戦いたくて戦ったわけじゃない。だけど軍人たるもの、国が戦争になれば命を懸けて戦場に出なきゃいけない。それで一生懸命やったわけで、敵国を、敵兵を恨んじゃいけないんだ。敵の将軍を恨んじゃいけないんだ。と、明治天皇はお話になり、そして、乃木大将はそのお言葉に沿って、捨て捨てる将軍とか、それ以下の人が配当して、和平交渉に出たわけです。ですから、あのね、水師英の、和平交渉ってのは、日本にとって誇るべきものなんです。ええ。そこでステッスルが乃木大将に切りかかってきてもいいわけですから。だけど、それは違うんだ。日本の文化ではないんだ。日本文明ではないんだ。っていうのが、素晴らしいことだったわけですよね。まあ、ちょっと話がずれましたが、僕は中国に対して日本人がもしも劣等感を持ってたら、それは朝日新聞の誤報によるもんですよ。朝日新聞の誤報っていうかもう作戦的な、NHK もそうですね。NHK と朝日新聞が中国をそのまま放送したら、伝達したら、日本人は中国に劣等感を感じることは絶対ありません。それは中国の歴史を勉強したら、そんなことは絶対起こりません、日本人は。中国人は前に天使がいるんです。必ず天使。関東創元民進の王朝には天使がいるんですね。天皇陛下ですね。日本で言えば。それを次の天使が殺して、その殺したのが天使になる。ところが日本は天皇陛下一回も殺されておりません。なぜかって日本人考え方違うんですね。力は武士が持ってるけど、権威は天皇陛下なんだ。日本人は天皇陛下の下で国を営んでて我々も生活してるんだ。だから織田信長でも天皇陛下は殺さないんですよ。それも日本の誇りの一つなんです。だから日本人は僕は中国人に対して劣等感を持ってる人はいるかもしれませんが、それは NHK と朝日新聞の誤報ですね。僕はそれをやめてくれって言ってるんですよ。正しい報道してくれと。正しい報道したら今度のイラン戦争も全然違って見えるし、それから中国と日本の関係も全然違って見える。で、違って見えるのは日本のためじゃないんですよ。国同士が親しくなる。人間同士が親しくなるというのは嘘が入っちゃダメなんですよ。別にそれはしょうがないんです。例えば僕が小さい頃おねしょしましたと。いや、おねしょしたらおねしょしたんだから。しょうがないんでね。それを武田先生は偉い先生だから、赤ちゃんの時もおねしょしなかったんですなんて言っちゃいけないって言ってるんですね。だから、それを、まあ、ことありますので、このコメントについては、特に僕、どうったことないんですけども、この人と僕は意見が違うのはね、この人は、日本は衰退して、中国が繁栄して、日本はダメになると、この人は思ってるんですけど、僕は逆だと思う。まあこれ500年ぐらい経ってみないとわかんないんでね、今ここで論争してもダメですけど、僕は誠実な民族が栄える。今までもずっとそうだった。と私は思っております。まあ今日は3人の方、この3人の方はコメントも寄せていただいてますし、お名前をちゃんと書いておられますし、僕とご意見は違いますが、意見が違うのはなんとことありません。それから最初の方の嘘については僕はね、はっきりした嘘はダメだと思うんですよ。人を騙すからね。じゃあ、なんで参政党が僕を騙したかって言ったら、これから推定ですよ。得しようと思ってずるした、嘘ついたんだと思うんです。だからそれがね、やっぱり僕は誠実ですよ。それから恩義です。それから慈愛ですね。この三つが日本を支えてきたというのが僕の考えですね。ですからこのブログは、誠実、恩義、慈愛は大切にしてる。ということは一応意識していただければと思います。